皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の島津実信校のいろは歌をお願いします。
やわらぐと怒るをいわば弓と筆、鳥に二つの翼とを知れ。やわらぐと怒るをいわば弓と筆、鳥に二つの翼とを知れ。人の上に立つ者は優しくても厳格すぎてもいけない。鳥に二つの翼があるように、優しさと厳しさの二つをうまく使い分ける人が人を動かす。
さて、毎月最後の週は江戸時代後期の子どもたちが5、6歳になったらまず初めに勉強したという小学という本を教えていただいています。
今日は半益軒の座右の銘ではなくて座右の戒から。
戒というのは訓戒という時の戒ですね。
はい。
ということは、こういうことはしてはいけないという自分への戒めですね。
そうですね。
はい。
韓益軒という人は中国の宋の時代の難しい試験のすべてに合格した人で、時の天使に仕えました。
現在会社勤めをしている私たちの参考になることもありそうですね。
そうですね、うん、それでは現在の会社に当てはめてお話ししましょうか。
はい、お願いします。
一つ、会社のお金に関することや人事についてあれこれ言わない。二つは飛ばして、三つ目、社外の人や過失や悪行について批評しない。4つ、昇進や出世のために自流に迎合したり権力者に取り入ることなどに関して発言しない。
まあ言われてみればごもっともというか、まあ会社員の心得ですね。
そうですね、はい、では続けます。
はい、
5つ、お金や利益を得ることやそのために貧乏したくないとか、お金が欲しいというようなことを口にしない。6つ、色ごとを好み女性の話は慎むこと。7つ、これが最後です。人にお金や品物をねだったり接待を求めるようなことは言わないこと。
道子先生、今の戒めはまるで今仕事をしている私たちに向けて言われているような気がしたんですけれども、これ 5、6歳の子どもたちが読んだ本でしたよね。
そうですね、
はい、こんな小さい頃から世の中で生きていく知恵を学んでいたということは驚きですね。
本当ですね、
はい、では音楽をお届けします。福山雅治でみかん色の夏休み。
また次のような回も7つ書いています。
はい、
1つ、人からある人に手紙を届けてほしいと頼まれたときは、開封したり自分の手元に置きっぱなしにしてはいけない。2つ、人と並んで座っているとき、その人が手紙を読むのを覗いてはいけない。3つ、人の家を訪ねたとき、その家の手紙とか記録や帳簿などを覗いてはいけない。
どうしてこんなに手紙にこだわっているんでしょうか。
そうですよね、で私も不思議に思って考えたんですが
、はい、
思い出しました、
はい、
先日江戸末期の人橋本左内が書いた啓発録という本に左内の手紙も掲載されていたんですが、
はい、
その手紙の長いこと長いこと、本のページにして23ページとか29ページの手紙もありました。
すごいですね。
で、その内容がですね、
はい、
今私たちが思うような手紙ではなくて、国元の学校はいかにあるべきかとか、日本の外交はこうあるべきだというような提言だったんです。19世紀でもこうですから、ましてや韓益軒の時代も国に関わる重要な意見書だと思います。
あ、なるほど、今道子先生から解説してもらったから分かりました。この解説がなかったら何を言ってるんだろうって思うところでした
では続けますね、はい、4つ、人から何か借りたときは傷つけたり壊したりしてはならない。 5つ、食事するときは自分が好きなものだけを選び取ったり、襟好みをしてはならない。
これはおっしゃる通りですね。
はい、
最近はお母さんが今日は何食べたいなどと、まあ、子どもの好みを重視する傾向があるので、子どもたちが大きくなって世の中に出た時に困ることもありそうな気がしてるんですよね。
そんな気はしますね。
はい、
では次です。一つ飛ばして7つ、
はい、
お金持ちを見てため息をついたり羨んだりそしったりしてはならない。
確かにその通りですね。上を見て働け、下を見て暮らせという言葉もありますからね。これはいつの時代も同じですね。それではスバルインフォメーションです。スバルでは夏のスクーリングの8月からの受講生を受け付け中です。ライバルはもう勉強を始めています。受験学年の皆さん、第一志望校合格はこの夏にかかっています。夏のスクーリングから入学すると、中学生の皆さんは入学金22,000円が無料となります。まだ間に合います。スバルの教室へ急ぎましょう。また美智子先生が書き上げた渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちをお読みになりたい方は、アマゾンかお近くの本屋さんでお買い求めください。若いお母さん、それに独身の方にも人気だそうです。書店にない場合はスバルのホームページをご覧ください。それでは
また来週。